主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。さて祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今私は心騒ぐ、何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとに引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はヨハネの12章、イエス様が受難に向かう直前の出来事ですね。このエルサレムのこの祭りの時に多くの人々が集まってたわけですが、その中の何人かのギリシャ人がこのフィリポ弟子のフィリポのところに行って、イエスにお目にかかりたいというわけですね。でフィリポはアンデレに話して、アンデレとフィリポはこう行ってですね、イエスのところに行って、このギリシャ人が会いたいという話をしたんだと思いますが、ヨハネの福音書は愚か者の対話といって、問いと答えが大体一致しないんですけど、このギリシャ人が会いたい、会っていいですかってイエスに聞いたんですけど、イエスは全く関係なしに人の子が栄光を受ける時が来たとかですね、一粒の麦が死ななければ、結局ギリシャ人がこの会いたいこと、会えるのか会えないのか全く何にも答えないまま、この今日のお話を終わってて、このギリシャ人はどうなったのかって、ちょっと個人的には気になるまま、この今日のところはお話が終わっちゃってるんですけれども、そのギリシャ人が会いたいといったことを関係あんのかどうなのか、有名な言葉をイエス様が言われるわけですよね。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままだと、だが死ねば多くの実を結ぶという有名な言葉をイエス様がおっしゃいます。実際この通りですよね。麦あるいは種というのは、ある意味地において死なないとそこから芽が出てこないわけですよね。この一粒の麦が地に落ちてこの死ぬというのは、一体どういうことなのか、それを私たちはよく考えなければならないことだろうと思います。結局のところ自分自身の殻というんですかね、自分自身のこの囚われのようなものを 何かこう破っていく、まあ、そのようなことを言ってるのかもしれない。まあ、結局のところ私たちの生きているということで、実際死ぬということもそうですけれども、こう、まあ、ただ単に殻に閉じこもって、まあ、自分自身のことだけを考えるような、まあ、そういうところじゃない生き方をイエス様が望んでおられるというふうに言えるでしょう。つまり自分を超えて何か人のためとかですね、誰かのために生きていくときに、私たちは何かこのような一粒の麦が死んでいくようなことを体験するとも言えるかもしれない。まあ、知り合いの友人のお父さんになっている人たちに何人か話を聞いたら、聞いたことがあって、まあみんながみんなそうかちょっとわからないですけど、まあ、子供が小さい時だと思いますけども、まあ、自分自身がごちそうを食べる時に、ごちそうを食べる前に必ず思うのは、あ、これを子供に食べさせてあげたいと、自分が食べるよりも。で、何かこう買い物する時も自分のものを買うんだけど、その時に必ず、あ、でも子供のために何か買おうっていうか、もうその考えることがまず自分のことじゃなくて、まず第一にこの子供のことに気持ち思いがこういっちゃうって言うんですよね。まあ、それはある意味この自分という殻を越えて、まあ、誰かのために何かを捧げていくという生き方なのかもしれない。ある別の、まあ、あの友人ですけど、まあ、それもまだ子供が小さい時のことですけれども、例えば子供が熱を出してですね、で一晩看病しなきゃならないことがある。でも彼が言ってましたけども、まあ、それ何の苦労でもない、その子供のためにですね、一晩起きててその看病することは、まあ、自分にとって何の、まあ、痛みっていうか、つまりそれがもう自然とそういうふうになっちゃうということを、まあ、その、まあ、と、まあ、友人は言ってますけれども、まあ、ちょっとその子供も大きくなってまたちょっと別のトラブルがあって、またそれはそれで楽なことではないことはありますけれども、まあ、自分自身を、まあ、捧げるっていうんですかね、あるいは自分自身を何か誰かのために、何かのためにこの、まあ、犠牲をするというんですか、捧げるというか、まあ、そういうことがこの一粒の麦が、まあ、地に落ちて死ぬということを、まあ、言っているようにも思います。私たちの命は、あるいは私たちの、まあ、死もそうですけど、結局自分のために生きて自分のために死ぬんだったら、実際のところ、まあ、何か一粒のままで、何か結局虚しいようなものではないかと思います。むしろ私たちは誰かのために生きて誰かのために死んでいくときに、まあ、この多くの実りが結ぶことができる、あるいはその時にこそ、まあ、本当の意味でこのイエス様に出会えるのではないかと思いますね。このギリシャ人がイエスにお目にかかりたいと言ったわけですけど、でも私たちが本当にイエスに出会えるとしたら、それは自分自身を、それはまあイエス様のように捧げて生きている時に、自分の苦しみや痛みを捧げて生きていく時にこそ、まあ、本当の意味でイエス様に出会えるのではないか。このヨハネの福音書っていうのは、なんかまあ不思議な問いと答えが一致していないんですけど、よくよく考えたらそれはまたある真実を私たちに語っているような感じがします。まあ、ちょっと一昔前の小説ですけど、園綾子っていうですね、まだ高齢で生きておられますけど、まあ、カトリック作家ですね。で、彼女が書いた、もう若い時に書いた作品だと思いますけど、不在の部屋っていう、まあ、不在の部屋いう小説があって、まあ、かなり、まあ、当時は物議を醸し出した、その女子修道会の
お話なんですけど、第二バチカン公会前の割とこうきっちりしていた女子修道会で、その第二バチカン公会議1960年代ですけど、まあ、その後非常に人間的にこの修道会が解放されて、でもその話が進めが進むほど、そのタイトルが響いてくるんですよね。不在で、結局何が不在なのかといったら、まあ、その小説ではですね、結局神様が不在だっていうお話に、まあそのまあ、彼女は本当に一流の作家だと思いますけれども、まあ何ですか、まあ、彼女はそのグロテスクなものを書くのが得意な、まあ、人なんですけど、で一人のシスターが、いや一人の女性がその修道会に入ったそのいろんなエピソードを書くんですが、そのシスターになった女性の妹がいるんですよね。妹は普通に結婚して子供を産むんですけども、その子供が障害者が生まれて、妹さんの方はその障害者を育てるので非常にこう苦労するんですね。で最後の頃でその妹がお姉さんのシスターに言うんです。お姉さんは不幸だと、その修道会に入ったけれども、でその妹は自分自身は障害者の子供を抱えて、まあ、大変な毎日を、まあ、過ごしている。でもお姉さん、シスターのお姉さんに、お姉さんは何にも自分を欠けていない、自分を捧げていない、だからお姉さんは不幸だというような、まあ、言葉が出てくるところが、まあ、あるんですが、まあ、もちろんちょっとその小説ですからデフォルメしてて、もちろん立派なシスターもいっぱいおられるので、別にそれ事実をそのまま書いてるわけじゃないんですけれども、でその綾子は逆に結婚して障害者を一生懸命育てているその妹さんのところに神様がおられるということを、まあ、その小説の中で、まあ、書いてるんですね。まあ、もちろんいろんなちょっといろんなものが混ざってるんですけど、どこにイエス様がおられるか、どこであればイエス様に出会えるか、やっぱり一粒の麦を捧げて誰かのために苦しみや悲しみや犠牲を捧げ尽くしている、そこにイエスがおられるということですね。だからそこに多くの実りがあるわけです。でも場合によってその多くの実りを私たちは見ることができないことも多いですけれども、まあ、この四旬節でイエス様の十字架、イエス様が十字架で亡くなられた、まあ、それこそが本当に大きな捧げ、自分の命を捧げ切ったからこそ多くの恵みが私たちに与えられている。で実際私たち一人一人も実際そうだと思います。私たちが捧げ尽くした時に神様の大きな恵みが自分自身あるいは周りの人に大いに注がれる、イエス様の復活の恵みによって私たちが、まあ本当に実りのある生き方、まあ本当の幸せというんですかね、自分を捧げるものがある人生こそが本当の幸せだと思います。まあ、そのようなイエス様の生き方に私たちが少しでも習って、まあ、本当の実りを結ぶことができるように、共に祈りを捧げましょう。